猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、後編の収録に行ってみたいと思います。まずは後編最初に本編の続きですね。前編で流した本編の最後、ちょっと続きを少し流したいと思います。いつもなら本編は前編で完結というところなんですけれども、今週はちょっと長くなってしまってですね、結構話盛り上がりまして、後編この後少しだけ本編の追加を流してみたいと思います。猫好きさんのムシムシスカイプ相談室続きです。どうぞ。
まあ、20万30万の買いとは言わないけれど、
うん、
最低でもやっぱり10万の前後のものかなと思いますけどね。
そうですね、ちょっといろいろ検討してみます。そもそもね、自分がそう何が必要で何が必要じゃないかとかいうのもなんかざっくりしか分かってないから、そうそう、もう少しね。そうですよね。
いや、さっきみたいに とにかくエクセルとワードを覚えたいとかね、
うんうん、
まあ覚えるのはいいんだけど、じゃあそれ使って何するのって話はあるんだけど、
うんうんうん、
資格を取りたいのか、まあ、就職に役立つような資格を取りたいのかとかいろいろあるじゃないですか。もうそれじゃなくて、
うん、
もうやることが決まってて、それの道具としてエクセルとワードが最低必要なんですよとかね、
うんうんうん、
っていうことかどうかなんだよね。
あ、
それによってもやっぱり違ってくるし、
うんうんうんうん、
そうじゃなくて、まあ、資格を取るためじゃなくって、これとこれをやりたいから、そのためには最低でも表計算と、
うん、
ワードプロセッサーとかワープロの機能のものが欲しいからエクセルとワードがいるんですっていうものなのか、そうじゃなくて、例えばそういうなんとかって OA の資格を取りたいからエクセルとワードを覚えたいんですなのか、
あ、そう、なんかそう、
まあ用途が、うん
うん、
いろいろあるよね。
そうですね、
用途というか目的が、
うんうんうん、なんかその今取りたいなと思ってる資格は、うん、まあ、取れてないにせよ、
うん、
そのまあ、取れてなくてもアシスタントみたいな形でもしかしたら仕事があるっていうのを最近知って、
う
ん、でそのアシスタントみたいのに入るんだったら、とりあえずパソコンができない、だからまあ書類作成ですよね、のお手伝いみたいな感じで、うん、今時だとそうだよね。
うん、何でもそうだけど、そういう、ね、アシスタントだと少なくともエクセルとワードは使えますよねっていうのが前提になってるからね。
そうですよね。そういうのでなんかまあ、少なからず予行練習じゃないけど、うん、ちょっと練習しといたら、うん、後々ちょっと便利かなと思って少し勉強したいなって。
まあそうだね、
うん、思ってたんですよね。なのでだから別に10とかでもなくてもいいし、
うん、
だから7か、
うん、
とかでもいいし、別になんだろう、そんなすごいハイスペックなパソコンじゃなくてもいいですけど、うん、
だとするとまあいくつか選択肢はあるけど、まずは安く、ね、中古の安いので、
うんうんうん、やってみるっていうのも、
やってみて、で慣れてきたらちゃんとしたやつを買うとかね、
うんうんうん、
例えば仕事が決まったらちゃんとしたのを買うとか、
うんうんうん、いうのでもいいってことですよね。
そうそうそうそう、まあ、中古だったら例えば5万6万でね、セブンのものだとか、
うんうんうん、
ある程度のスペックのものって買えたりするんで、
うんうんうん、うん、とりあえずなんか兄がノートパソコンを用意してくれて、
うん、
なんかそれでやる、しばらくはやるつもりなんですけど、
うん、
なんせそのノートパソコンが画面が割れてて、うん、使えないから、その、うん、普通のパソコン用の画面を挿して、
ディスプレイとキーボードを外付けにしないとい
けない。外付けにしなきゃいけないっていう、 そんな、まあ、なんかその業界でブサイクってやつですか。
まあまあ使えなくはないけどねって話はど
うで、ん、そうそうそう、だからもうなんかそうブサイクで使わなきゃいけないんで、まあでもしばらくそれこそそのアシスタントもしたいなと思ってるだけでできるかどうかも分かんないし、そもそもパソコンが覚えれるかどうかも分かんないから、とりあえずそれでしばらくやってみて、
うん、
でもう少し落ち着いて本当にもう少しちゃんとやりたいなって、パソコンの、うん、ノートパソコン買いたいなっていう時のために、うん、そうなんかちょっとね、リスナーさんとかガンダルフさんとかに、うん、なんか質問というか、うん、なんか教えをこうかなと思って、うんうん、話を聞いてたんですよね。
なるほどね、うん、ただそうであればそういうような安上がりのやり方っていくらでもあるんで、
うんうんうん、
極論すればあれじゃないですか、パソコン教室みたいに買えば別に自分でパソコン持ってなくたって覚えること自体はできるしね。
確かに
月々3000円とか5000円ぐらいで、
うんうんうん、
ね、週1回とかで通えば、うんうん、Excel と Word を半年ぐらいで教えてくれるみたいなパソコン教室っていっぱいあるじゃないですか。
あ、
それって別に自分でパソコン、うん、自分でパソコンなんか持つ必要ないわけで。
はあ、そういうやり方もあるんだ。
そういうやり方だったでしょ。
ああ、そこまで考えたことなかったな。確かに。
例えばの話よ、割り切ってそういう単に Excel とワードをその就職のために覚えるよって話のためにそういうそもそもパソコン教室があるわけなんで。
ああ、そっかそっか。そういう手を使わない、使うっていうのも手ってことですよね。
もう一つの手だと思うよね、割り切って、
うんうんうん、
でそれで例えばあやっぱりこれでなんとかなりそうだって思ったら初めてパソコン買ってで自分で勉強するっていうのも、
うん、
そこから先はね、
うんうんうんうん、
っていうのもやり方だし、そういうやり方はいくらでもありますよね、いろんなやり方が。
あー、確かにうちの近くにパソコン教室あったな。
あるでしょ。
ありました。
それに多分自分でパソコンでじゃあ Excel とか Office を入れてでさあやりましょうって言ったって結局参考書買ってこないとできないでしょ。
いや、そうそうそうね、プラス参考書、そう参考書読めんのかって理解できるのかって言ったらそれもまたちいんですよね。
でしょ。それ考えたら、うん、例えば割り切って最初の半年はそうやって通ってちゃんとレッスン受けて基礎知識を学ぶっていうのも一つの手だよね。
はあ、
それでまあ、できるようになれなってこれはいけそうだと思ってから買っても遅くはないと思うよ。
確かにその学校に通うっていうのを考えてなかったな。確かにそういう教室に、ね、通うの手ですね。手だっていうか、うん、まあ、それが一番正しいです、
ね、正しいやり方だとは思うけどね。全くその辺の、はい、最初の入門からやるんであれば、
うんうんうん、
うん、いや例えばねお兄さんが付きっきりで教えてくれるとかっていうんだったら話は別だけど、そんなことはまずないでしょ。
ないないないない。
ないでしょ。
ないです、本当に。鬼教官とかいうレベルじゃないですから、本当に。閻魔ぐらい怖いですからね。うん、
でしょ、
うん、教えてほしくない、あんな人に。
うん、だったら、うん、その、ある程度お金はかかるけど、そうは言ったって、ね、月額10万も20万もかかるわけじゃないから、
うんうんうん、
例えば5000円とかね。安いところを選ん で、うん、でそこそこちゃんとしっかりしたコースがあるかどうかは、まあ、確認の上なんだけれども、
うん、うんうんうん、いや、いいことを聞きました、ありがとうございます。
そういう作戦もあるよね。
うん、その作戦が一番私に合ってる気がする、
うん、合ってるような気がするよ多分、
うん、
野崎さんには。
そうですね、兄のような鬼教官がいたら私多分、
うん
うん、パソコン嫌いになっちゃうもん。
でしょ、だってパソコン嫌いにならないように優しく教えてくれるのがパソコン教室なわけだから。
本当に助かる。
うん、
そうですね、
テキストだってちゃんとある、あるんだろうしきっと、
うんうんうん、
で例えば半年でね、なんかチラシが作れるようになりましょうとかさ、だかそういうのを自分がその目標にしている コースがあるところを選んで、うん、でそれがリーズナブルな月謝というか、
うんうんうん、ただなおかね、
料金だったら、うん、かどうかっていうのをちゃんと調べた上で、まあ、飛びつかずにちゃんと調べて、
うんうんうんうん、
で申し込めばいいんじゃないかなと思うんだけどね。
あーすごい、うん、すごいいいアドバイスでしたありがとうございます。
パソコンに関してはまずそういう焦ってなんか新品買ったりとかするよりは、うん、そうやって、
うんうんうん、
ね、あのステップ踏んでやるっていうのがいいのかなと思いますよ。
そうですね、
猫好きさんの場合はね、
うんうんうん、私もそう思う、
うん
確かに、まあ、人それぞれね、そのなんかステップアップの仕方が違うからあれだけど、
そう
私には多分それが一番合ってるな。
でも何でも覚えるのって基本じゃないですか。そうやってきちんと最初基礎だけは習っといた方が後々楽だよね。
あでもそうですよね、うんうんうん、
別にパソコンに限らずなんだけど、
うん、
自己流でやるよりはかえってその方が早道だったりするんだよね。
確かに、
うん、
もうパソコンなんてそんなん自己流無理絶対無理。もう電源さえもう入れるの大変だっていうのに、う
んうん、そこはそれ相手はプロですからちゃんと手取り足取り教えてくれますよ。
そうですね、
うん、もしもし、
はい、
クリアになりました。クリアになりました。はい、了解です。ちょっと最後、はい、というわけで、ちょっとスカイプの調子が悪かったのでつなぎ直したんですが、まあはい、まとめるとまあそんな感じですかね。なんで、ネットインターネットに関しては、まあ、まずマンションに引かれてる回線がまあどれくらい安く、
うん、
いけるかと、まあ、その例えばフレッツ光だったりケーブルテレビだったりっていうのと、あと Wi-Fi のサービスとで比較してみて、まあ、どっちが安上がりかなというところを調べてもらうっていうところからスタートすればいいのかなと。
そうですね、
はい、でパソコンに関しては猫好きさんの場合に限って言えば、例えばパソコン教室にまず通ってみると、
うんうん、確かに
というのがいきなりパソコン買うんじゃなくて、まあ、そっちの方が実は安上がりになるんじゃないかなっていう話ですよね。
確かに、うん、ここで諦めてもね、学校代だけで済むし、ね、
済むわけでしょ。例えば半年で、ね、1ヶ月5000円で半年だったら3万円の出費で済むわけじゃないですか、
うんうんうん、
最悪の場合でもね、
うん、間違いない、
うん、ね、いきなり10万円のパソコン買って結局使えませんでしただと悲しいよね。
確かにそうなりそう、うんうん、
であればちょっとまずはパソコン教室通ってみて、
うん、
どれくらい使えるんだっていうのを納得してから買った方がいいよね。
そうですね、その方がね、うん、そうですね、自分でどういうのが足りないとか、うん、どういうのが必要だっていうのもちゃんとね理解できてるだろうし、うん、そのぐらいの頃には、
うんうん、
そうですね、
まあそういう感じですかね。
はい、
うん、はい、ということでちょっと長くなったんですが、今週の本編は猫好きさんの相談の話でした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
てて
猫のしっぽ沖の皆様、どうもはじめまして、ガンダルーです。おなじみのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイ。
って手取って取って立て手手と取って立て手手と。
どうも猫やんです。猫館電子版をやってます。この番組はもっとワクワクもっとドキドキをポッドキャストからお届けする、語り出したら語りきれないほどの夢が広がっていく、そんな番組猫館電子版始まります。ムーブ猫館。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、9月2日に江口小太郎さんから今宵の一杯キリンの秋味とサンマーということで、季節なのでわらわら、ちなみに今週9月4日は目黒のサンマ祭りですということで、これはインスタグラムにいただきましたが、まあ旬ですよね、目黒のサンマ、まあ、サンマ祭りということで、これはキリンの秋味とサンマの写真です。ああ、美味しそうですね。ああ、うまく焼けてますね。はい。自分で焼かれたんでしょうかね。そして大根おろしと、美味しそうですね。はい、ありがとうございます。はい、そして次は。琥珀さんが秋が出揃いましたということで、続けてインスタグラムにいただきましたが、サントリーの秋の旬味、それから朝日の秋の琥珀、キリンの秋味、それから、札幌の麦とホップ秋の香りですかね、箱みくんみですかね、あとキリンの秋味堪能という瓶のやつですね。はいはい、ありがとうございます。本当に秋出揃いましたね。はいはい、そして9月3日ケンチさんから、今日は疲れたので甘いお酒を飲んでしもうたということで、これもインスタグラムですかね、写真をいただきましたが、香る和なし酎ハイということ、秋限定ということで、これは和梨の酎ハイですね。はい、ちょっと甘いかもしれないですね。はい、ありがとうございます。珍しいですね、ケンチさん、まあ、疲れたのでということですね。まあ、疲れた時は確かに甘いものいいかもしれないですね。はい、そしてで続けて野梨重さんが1ヶ月ぶりの一杯飲めるかなということで、秋味堪能ということで、あ、これはキリン の瓶の秋味のやつですね。はい、爆買い 1.5 本分ということでいただきました。はい、ありがとうございます。うまく飲めましたでしょうかね。なんかずっとね、体調崩されて入院もされてたっていうことだったんですけど、美味しく飲めると飲めたらよかったかなと思いますよ。はい、ありがとうございます。そして9月5日ガリンさんがアンダー90記念数ヶ月ぶりの一杯ということで、アンダー90ということは、これゴルフかなんかのあれですかね、で90を切ったっていうことでしょうかね。ああ、キリンプライム、これはキリンの一番搾りの岡山作りという岡山工場限定のやつですね。地域工場限定のビールということですね。はい、ありがとうございます。はい、そして9月10日大バカさん、今晩の一杯トマトだってということでインスタグラムに写真をいただきましたが、ああ、極ハイナインと、ということで極ゼロの中ハイのアルコール度数 9% ってやつですかね、札幌の。はい、トマト味と、どういうあれだったんでしょうね。本当にトマトだったんでしょうかね。はい、ありがとうございます。ということで今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。 例によってツイッターからいただいたメッセージを紹介していきたいと思いますよ。はい、9月2日ケンチさんから、週末親父ダイエッター8月の実績、肩の治療及び暑さのため休息状態、6760歩パー日、休館日6日でした、やや体重増加ってなところでは、またといただきました。はい、ありがとうございます。はい、肩の治療相変わらずあれですね、やられてるということで、まあ、あまり無理をされないように少し休み休み、まあ、やられたらということなんでしょうね。はい、ありがとうございます。そして9月4日クマさんが164回を聞いていただいてます、ありがとうございます。そして藤子太郎さん、9月4日目黒のサンマ祭りに来てます、すでに多くの人がサンマの塩焼き目当てに並んでますということで、インスタグラムにいただきましたが、目黒のサンマ有名ですよね、落語でも有名ですよね、そもそも。はい、でまあ目黒のサンマ、うわすっごい並んでますね、びっくりこんなにすごいことになってたんですね、目黒のサンマ祭り。まだ行ったことないんですけどね、私は。はい、ありがとうございます。そして続けて口子太郎さんから、目黒のサンマ祭り、私のお目当ては無料寄席ということで、サンマ寄席に行かれたと、目黒のサンマのサンマ寄席に行かれたということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、あ、結構いっぱい出られるんですね、機動性無料ということで、あ、すごいですね、こういうのをやってるんですね、まあ、これがお目当てだったというポスターをちょっと見させていただきましたが、はい、ありがとうございます。そしで振る舞いのサンマはまだまだ長蛇の列なので、とある店で見ていただきましたということで、これ近所のお店で食べられたということでしょうかね。ああ、サンマ定食ですね、コロッケとサンマとご飯と味噌汁とっていう感じですね。はい、まあまあやっぱりね、お約束ですよね。はい、はい、ありがとうございます。そしてケンチさんから、164回拝聴、理系文系、最終的には中学もしくは高校の時に選択することになるのですが、脳の思考は幼児期に作られていくような気がします、いずれにしても記憶力は必要といただきました。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、私の場合はどっちかというと高校の時に選択になったんですかね、理系コースということで、はい、中学とあまり理系文系っていうコースって明確なあれはなかったような記憶なんですけれどもね。で、幼児期に作られると確かにそうですね、私の実家はやっぱり理系、ほとんどみんな理系ですね、父親も理系、それからまあおじさん、父親の兄弟も基本的にはみんな理系で、文系の方は母方は逆に文系だったですね。はい、母方の兄弟はとかいとこはみんな文系でしたね。まあそういう風にきっちり分かれてましたけれどもね、不思議と。はい、ありがとうございます。そしてピンチャーさん、今月の料理教室の写真です、献立はわらさのみぞれにレンコンの明太子に絹さやとエビのかき揚げでした、ごちそうさまということで、うわこれすごい、相変わらずすごいですね、ピンチャーさん、料理教室、男の料理教室ですかね、まあ、料理教室に通っておられるということで、ツイッターで写真いただきましたが、本当に純和風というかですね、いやこれが作れるってやっぱすごいっすよね、普通これ作れないですよねはい、ありがとうございます。美味しかったんでしょうね、きっとね。まあいいですよね、こういうのでお酒を飲むっていうのもまたいいですよね、日本酒とか合いそうなんですが、はい、はい、そして丸山さんから164回理系と文系の話聞きましたと、勉強嫌いだったので公式一つで多くの回が得られる効率の良さから理系に進みました、分類できない芸術系なんてのもあります。あ、そうですね、確かに芸術系はどっちって、理系文系って分類できないですよね。はい、プログラム言語は言語なのに理系に属していたり、算数が主の あ、算数が主の経済が文系だったりいろいろありますねと。確かにそうですね。はい。そして、まあそうですね。あ、そうかそうか。で、ちょっとあの後調べてみたんですよね。そしたら理系と文系の違いというのは、理系というのが自然科学を相手にする学問がの分野が主に理系と呼ばれて、で人間人文科学、まあ、人間を相手にする科学を相手にするのが文系と呼ばれてるっていう風な分類らしいですね。確かに言われてみるとそうですね。あの理科とか自然をとかね、まあ、人間以外のものを相手にするものが理系ですよね。で、人間に関するいろいろなまあ科学的なものを相手にするのは文系、まあ、歴史もそうでしょうし、まあ、地理なんかもそうなんですけど、人間のその生きている場所とかね、まあ、人間が絡むものを相手にするのが文系って、まあ、そういうふうに分類されると、うん、確かにそうかなっていう感じがしますよね。はい、ありがとうございます。はい、そして9月5日カニさんが、164回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして続けてガニーさんから、勝手に結果報告、しばらく怠惰な生活を送ってしまったため3桁に突入、あちゃーってことで数ヶ月の努力の結果のアンダー90までこぎつけました。引き続き努力しますといただきました。これ先ほどのいっぱいコーナーでも90切ったアンダー90のお祝いにっていうことだったんですけど、これどうも100オーバーだったって、3桁に突入ということは、これゴルフの話なんですねきっとね。私ゴルフやらないんで全くこの辺あの不安内なんですけれど、やっぱりそうなんですかね、100超えるとダメだということで頑張られたっていうことなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。でもすごい普通あれですよね、うちの会社の人間みんなやっぱ100前後ってよく聞きますけどね、なかなか90とかそういうのを切るっていうのは難しいっていうふうには聞くんですけど、まあ、ちょっとあまり私やらないんで詳しくはないんですが、まあ、そういう意味ではすごいなと。数ヶ月の努力というのはやっぱり何回も通われたんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして9月6日にジパパ生活さんから164回拝聴と、自分は農学部なので理系ですが自分的には理系な気がしないという汗と、英語数学が苦手な自分は何系でしょう笑ということですね。農学部、まあやっぱり自然を相手にするから理系なんでしょうかね。あ、まあだから教科っていうよりはどっちかというとそういうカテゴライズっていうことなんでしょうねきっとね。私も英語は苦手でした。数学はちょっとどちらかというと得意な方だったんですけど、英語はもう赤点の連続でしたね。社会人になってから逆に英語面白くなったんですけれどもね、学校の英語は嫌いでしたね。ひたすら暗記、単語を覚えなさいとか、英文和訳とかってあんまり好きではなかったですね。逆に社会人になって随分経ってからペーパーバック読んだりとか面白いなと思うようになったんですけれどもね。はい、ありがとうございます。そして、ピスケさんから164回拝聴、大学に行ってない僕なので理系と文系を国社数理 A の振り分けだけで考えてしまう愚かしいやつですわら、もし大学に行けるなら賢い人間になりたいと思いますといただきました。いやいや、別にこれ全然あれですよ、大学行ったから賢いってわけではなくて、まあ本当に目的があって大学行くには本当にいいところだと思うんですけれどもね、ほとんどの人ってやっぱりなんとなく大学行くっていう人の方が多いから、別にそう行った行かないってのはあんまりもう社会人になってから関係ないような気がしますよね。本当にできる人間ってあんまりそこの辺って関係ないような気がしてます。はい、なのでぜひピスケさんもね、社会人になってから勉強 したっていいわけなので、いろいろチャレンジされるといいんじゃないかなと思いますよ。はい、ありがとうございます。そして、9月7日ただの一之助さんが今空ということで、今日早めに帰ります、電柱写真クラブというタブもつけていただいてますが、 仕事を早く終わられたっていうことなんでしょうかね。あ、インスタグラムに写真をいただきました。あ、いい夕焼けのいい写真ですね。電柱の写っている、これ本当にね、電柱いつなくなるかってすごい危機感、私も電柱、一時電柱写真撮ってたんで、いいなと思うんですけれども、まあ本当にね、電柱をなくすっていうあれが今動いているので、いつまで電柱が取れるのかっていうのは不安なんですけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、そして次はタラトモさんですね。すいません、私には無理でした。甘いということで、これインスタグラムに写真いただいたのは片揚げポテト黒蜜きな粉、これは甘そうだな、見るからに甘そうですね。はい、私もちょっとダメかもしれません。はい、ありがとうございます。はい、そしてクエストーカー、ただの一之助さんが、落語待ちに待った日が来ました、井上慎五郎正隆さんの新作落語を楽しみにしながら A6 で口を探してますわらと、心は落語カフェに行ってますということで、これはツイッターに写真いただきましたが、桂夏丸さん、林家武平さん、それから春風亭長屋さんですかね、井上新作落語三つ星ということでポスターを上げていただいてます。はい、ありがとうございます。落語カフェ神保町であったんですかね。はい、ありがとうございます。はい、そして続けて神保町カレー、せっかく神保町に来たのだからオフカレーのガイルに落語の前の腹ごなしに来ました。腹ごなしじゃないんじゃないですか。いやいやいやいや、インスタグラム写真いただきますが、あ、これ美味しそうですね。はい、なんかポテトもついてますね。はい、ありがとうございます。なるほど。はい、そしてケンさんが、また日本全土が緑に覆われてるということで、これは、あ、これはあれですね、イングレスで、ちょうどこれ10日から11日にかけてですね、日本全土が緑の、コントロールフィールドに覆われて、もうほとんど何もできなかったっていうところでしたね。あ、大きな三角形に囲われたということでしたね。はい、はい、ということで、今週もたくさんお便りいただきました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それじゃあエンディング行ってみたいと思います。
はい、
まあ、オープニング本編を撮った後、ちょっとエンディングだけ最後に、せっかくなので、はい、猫好きさんと一緒にまたエンディングを撮りたいなと思ってお付き合いいただいてます。
はい、
はい、ということで、相変わらず暑いんですけれども、
はい、
体調大丈夫ですか。
はい、体調
少し、
いや、まあ暑いけどね、まあ、暑いけど、まあ、だいぶ大丈夫です。
だいぶ復活してきました。
だいぶ復活してきました。 だいぶ超えてきました、ね、はい
ね、一時期ちょっとね調子悪いっておっしゃってたんで、まあ大丈夫かなと思ってたんですが、はい、いや、それにしてもなかなか残暑厳しいですな。もう9月入ったというのに、
本当、もう残暑ってそれ残るあれですよね、
うん、
夏で残暑ですよね、うんうん、残るっていうかもうそのまんまですよね。猛暑ですよね。猛暑ですよ、
ま、真夏日だもんね、うん、だってそもそも、ね、
真夏、はい、全然残ってないですもん、ね、そのまんまですもん。
きっとだから日本は亜熱帯になったんですよ、温帯じゃなくて、
ね、もうなっちゃったんですよねきっとね、
うん、
間違いないですよ、ね、
まあ、ということで、まあ、くれぐれも健康だけは気をつけて、
はい、
ね、暮らしたいと思いますので、
はい、
はいはい、じゃあいつもの行きましょうか。
はい、
はい、
行きますよ、
はい、
前回結構バッチリでした ね、
なんだかんだでバッチリだったよね、
う うん、ではでは、
はい、
いきますよ、
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、ということで遅くまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また近々発信します、はい、またね、一緒にスカイプできるといいなと思ってますんで、
はい、
ご都合つく限りぜひよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、ということでお疲れ様でした。
はい、失礼します、
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編を合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。